高山俊吉気分青信号。
こんにちは。煽り運転のお話です。少し前にお話をしましたが、煽り運転や煽り運転によって起こった事故について、そのドライバーの責任を追及するという方向が今具体的に追及されています。煽り運転そのものを問題にするという、これは道路交通法を変えることによって、改正することによって対応しよう、それから煽り運転に伴って事故が起きた時には自動車運転死傷行為処罰法という法律があるんですが、それを改定して対応しよう、この2方面からの方針が今具体的に進められています。で、前者については少し前にお話をしましたが、要点だけもう一度まとめてみますと、道路交通法改正して、煽り運転という、これまで日本の法律にはなかった違法運転行為をきちんと道交法で決める、そしてこれについて罰則を科す、その運転に及んだドライバーに対しては運転免許の取り消しという処分を考える。で、今年の通常国会にその改正案を提出するということで警察庁は準備をしていると、こういうことです。煽り運転というのはどういうものを言うのかということが問題になるわけですが、他の車の通行妨害を目的として、道路交通法に違反する行為を繰り返すなどして、そして、事故を起こす危険を発生させること、交通の危険を生じさせる恐れのある場合という、そういう概念を作りまして、これに当てはまった時に煽り運転という。で、具体的にどういう違反行為があるのかというと、皆さんもご承知の車間距離を保持しなければいけない車間距離保持義務違反、それから急ブレーキ違反、急ブレーキをかけてはいけない、それから進路変更禁止違反、進路変更してはいけないという具体的な状況下での進路変更、こういうことが処罰されるわけですけれども、それらの一つ一つの処罰というのはとても軽くて、点数なども非常に少なく1点とか2点とかいう点数だったりして、あまり実効性がない。煽り運転というのはもっと悪質な意図的な行動だということから、対応する必要があって、その方針を道路交通法に明記すると。で、どういうことになるかというと、刑法に規定のある暴行罪だと2年以下の懲役または30万以下の罰金、人に義務のないことを強いることを強要罪と言いますが、強要罪だと3年以下の懲役という、これが刑法の規定なのですが、こういうものを参考にした重い処罰を導入する。で、またこういう運転をすることによって、高速道路上などで他の車を止めさせてしまうということによって、大変な交通の危険を発生させたという場合には、さらに重い罰則を科するということにしています。で、行政処分は違反点数を15点以上とする、15点以上というのはそれだけで、一発で運転免許の取り消しになる点数なのですが、前歴が何もない人でもそうなります。そういう点数にする、そして免許を改めて取るということには1年以上の期間を置かせる、結核期間、資格を書く期間というのですが、結核期間を1年以上にする、こういうことにしています。これが煽り運転行為を道路交通法で 禁止し処罰をするという方針ですが、まあ、それに合わせてといいますか、それと車の両輪になる形で、今年2月に、法務省がこの煽り運転によって事故が発生した場合の責任を自動車運転死傷行為処罰法を改正することによってそこにも盛り込むという方針を出し、そしてこれについても法制審議会がその内容の答申をした。法務大臣の諮問機関なのですが、法制審議会の総会で、この方針について諮問を受けて、法制審議会の審議が始まっているという状況になっています。で、これは通行を妨害する目的で重大な交通の危険を生じることになる、そういう速度で走行している車の前で止まったり著しく接近したりする行為をまず問題にします。それからもう一つありまして、それは高速道路とか自動車専用道路などで通行を妨害する目的で走行中の車の前方で止まったり著しく接近したりして、停止や徐行をさせる行為ですね。前者についてはこれは走行中の車の前で止まったり著しく接近したりして通行を妨害するということを言うのですが、後者はその相手の車を止めさせる、あるいは徐行させてしまうという、そういうことを指します。で、この後者については皆様ご承知の3年前の神奈川県の東名高速道路で煽り運転を受けて止まったワゴン車が後ろから走ってきたトラックに追突されて一家4人が死傷したという、あの事件をきっかけにして、相手方の車といいましょうか、その被害者になる車を止めさせる行為などを、これを問題にする、そういう新しい構想です。で、止めさせる行為というのは一体その危険運転致傷罪のいわば範囲に入るのかということが専門家の世界では大変議論されました。相手方に対して煽り行為に及んで、その相手方がその逃げようとして何か道路上の構築物にぶつかる、あるいは路外に飛び出してしまうというようなことで死傷の結果が生じるということは、これは分かりやすい危険運転行動だというふうに言えるけれども、相手の車を止まらせた、でその結果何かの事件がそこで起きてしまって相手方が死傷の結果を発生してしまった、そういう場合にも一体この煽り運転になるのか、あるいは危険な煽り運転になるのかという、そういう議論です。で、これは実際にこの今お話をした神奈川県の東名高速の事件で、横浜地裁がそれもなるといい、そして高等裁判所にこの事件が控訴されたところで、高等裁判所の裁判官はこの事件を横浜地裁に差し戻して審理のやり直しを命じるということになったりするという、そういう過程の中で明確さを欠いている、他の車がぶつかったというような場合にも煽り運転による死傷という範囲に入るかという議論があったわけ、発生してしまったわけですが、そういうことの中で法律を明確に作ってそれによって処罰するという方法が必要であり、そしてまた有効だろうということになったわけですね。それが今回の新しい犯罪類型の登場と いうことになるわけですけれども、さて国会がこれを法律として成立させるのはまだこれからということになりますけれども、おそらく成立をすることになるでしょう。問題はないかということも一つ検討しておくことが大事だろうと私は思いますが、それは危険運転致傷罪がもともと持っているその規定の曖昧さ、抽象的な規定で中身が明確でないために、その法律を使って捜査をする警察とか検察あるいは裁判所がそこで初めて判断をするという、判断をしなければいけない、また判断ができてしまうという曖昧さを持っているという、その問題がやはりここにもあります。例えばその通行を妨害する目的で、重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行している車の前に止まる、著しく接近するというようなことがあるわけですが、通行を妨害する目的というのはどこで判断をするか、重大な交通の危険が生じることとなる速度というのはどういう速度を言うのか、それから著しく接近するというのはどういう状況までを言うのか、どういう状況になるとそこ著しく接近するとは言えないのかという、その境界線といいますか線引きの仕方が難しい。それから今お話をした高速道路や自動車専用道路で、やはり通行を妨害する目的で走行中の車の前方で停止したり著しく接近したりして停止徐行させるという、その通行を妨害する目的でというのは何を指すのか、から実際問題として、例えば急に幅寄せをしてきた車があった時に、これは通行を妨害する目的で来たなというふうに被害者の側はそう思う可能性はあるけれども、実は寄ってきた車自体が他の車から煽られて寄ってきていたというようなことになっていた場合には、それは通行を妨害する目的であったということではなく、自分自身が被害を受けている中で危険を回避するために横に車を幅寄せせざるを得なかった、でそのことがさらにその横にいる車にとっては通行を妨害する車のように受け止められたといったような場合も起こってくる。でそういう状況を的確に線引き区分けをして、理不尽な法の適用にならないようにするということの難しさというものがある。でそういうことをどう考えるかというようなことが課題になる。これは新しい法律ができるときに常に問題になることですが、今回の法律についてもそういう適用の現場での不合理が起きないようにするにはどうするかという配慮がとても大事になると思います。そのことを考えながらこの法律に対応していくということが法律の専門家の責任でもあるというふうに思っています。今日はここまでにしましょう。